建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で今日はまあ日付としてはですね10月7日っていうことなんですけども、まあ、10月に入っていよいよ少しですね肌寒くなりつつあるんですけども、今日出演してもらうのは研究室の古木君と、
はい、
それから斉藤君ということで、
はい、
じゃあ一言ずつ自己紹介してください。
あ、
古木君からどうぞ。
南研の古木です。
うん、じゃあ斉藤君どうぞ。
南研の斉藤です。
うん、君らは最近どうなの？何緊急報告をちょっとしてみる。なんか
最近ですか？最近はでも特になんか変わったことはないんですけど、うん、まあ、ちょっと自分から何か行動を起こしたいなと思って、
ね、
いろんなことは挑戦して今、まあ、CAD 検定とかは一応取りました。
あ、そうなの？
はい、CAD 検定2級とか、あとはまあそうですね、今回やってるビーム、やったビームも実際自分からちょっと行動を起こして、
うん、
明田さんの方に行ったりして、なんか活動は してはいましたけど、
うん、
そうですね、まあ難しいですね。
そうなんか、
なかなか、はい、
まあいろいろやってんだね。
はい、そうですね。
斉藤君どうですか？
そうですね、いつも通りあの卒業設計のどういったことをやりたいか決めていたのと、
うん、
あとは就職活動を続けていたのと、あとはその檜田研でやったコンペ その残った作業があったので、うん、それの手伝いをしていました。
うん、なるほど、君らもいろいろやってたんだね。
はい、
うん、まあみんなが参加できるようないいコンペがあると本当にいいんだけどね、そのタイミングよくね。
はい、
うん、やっぱりコンペもいろいろこうグレードとさ、その難易度があるからな、あの何でも参加すればいいっていうのではないからさ、難しいところだよね。わかりました。でね、まあ実はちょっとあの告知になりますけども、建築ラジオに関してのその本が出版されることになりまして、これ昔からずっと前から編集作業をやってもらってたんですけども、まあ、非常にこう大変な作業 でようやくですねそれが出ることになりました。で、10月の半ばですね、10月半ばぐらいに本屋さんに並ぶ予定で、まあ、建築系ラジオの本として、まあ、建築系で生きようっていうふうなタイトルになるんじゃないかなと思いますけども、それがまあ出ますので、ユニアイ研究室の活動なんかも紹介されているので、もしよければですね、あの見てもらったらいいのかなっていうふうに思いますね。で今日取り上げるのはあのミス・ファンデルローエのファンズワース邸です。で、まあ、これは非常にですね建築史、近代建築史の中でも非常に有名な作品なんですけども、1950年に、アメリカに作られた建築ですね。その、まあ、イリノイ州なんですけども、でじゃあね、これは、まあ、あの皆さんもね少し馴染みがあるのではないかなと思うんですけども、じゃあそれぞれにちょっとまずねこの感想なりそのコメントなりを聞いてみようかなと思うんですけども、じゃあ最初はじゃあ斉藤君からいくかな。斉藤君どうですか、これどう思いますか？
そうです、最初見た時そのパッと見た時にそのスラブが浮いてるように見えてて、でも実際一応細い柱にその挟まってるというかくっついて成り立っていたんですけども、その時その太い柱じゃなくて細い柱でその成り立っているのはとても印象に残りました、その時。
君らはこれ模型作ったんだっけ？
あ、作りました。
模型作ったんだね。
はい、
そしたらなおさら結構よく分かってるかもしれないな。で古木君どう思いますか、これ？
あ、自分はですね、あのこれをまあ調べる前に一旦ミースについてちょっと調べようと思って、でいろいろちょっと調べているうちに、バルセロナパビリオンというものにちょっと行き当たったので、でこれをちょっと知ると、まあ、ミースのこのファンズワース邸がよりよく分かってきたなっていうのがあって、でバルセロナパビリオンで、まあ、フリープランと連続空間っていうものを、まあ、ミースはやったっていうのがちょっと自分の調べた情報なんですけど、それを知った上でこのファンズワース邸を見ると、このファンズワース邸自体はこの開口部というよりかは透明な壁みたいな感じになって、まあ、その内と外の境のない連続した空間を目指したように感じたっていうのが、まあ、第一つで、であと、まあ、この フリープラン、あの、まあ、壁は荷重を支えているという機能から放たれ、空間における板ないし軽い膜になるっていうその考え方として見ても、
うん、
このガラスっていうのがこう構造体ではなくてこの薄い膜のような空間に見えてきて、まあ、その前の建築を知ると、
うん、
この建築の良さがさらに見えてくるなっていうのは感じました、
うん、結構勉強してるね君ね。
あ、はい。
そうだね、これあのやっぱりミースっていうのは本当に近代建築ですにおいてはすごい重要な人なわけですよね。重要な建築家で、まあ、今古木君が言ったようにその他の建築作品との関連性っていうことを考えていってもね、まあ、いろいろと面白いところもいっぱいあるんですよね。そうするとさ、まあ、これねミースに関してはね本当に語り出したらいろんなことが言えるわけなんですけども、ミース・ファンデル・ローエっていう建築家に関してさちょっと考えてますかっていうか、なんかちょっとだけさ話をしてみるっていうかね、ミース・ファンデル、まあ、君らはこれ大学の課題でさあの模型を作ったっていうことなんですけども、ミース・ファンデル・ローエとはね、まあ、一体何なのかっていう、それはじゃあ古くんどう思いますか、ミース・ファンデル・ローエっていう建築家ね。
そうですね、まあそう
難しい、ミース・ファンデル・ローエ。
そうですね、でもまあ、うん、その、まあ、レッツ・イッツ・モアを残したように、
うん、
その機能的で合理的な作品が、
うん、
まあ、うん、多いのかなっていうイメージがあるのと、
うん、
そのあとまあガラスとやっぱ鉄というかこう、うん、ガラスの箱みたいなイメージが強いですかね。
ガラスの箱ね、
はい、
うん、これミース・ファンデル・ローエっていうのはあの建築教育を受けてないんですよね、うん、あの石工の息子で、あの要するに石切りをやってたわけで、お父さんがね、でそのあれなんですよね、あの実はコルビジェも、まあ、正規の建築教育を受けてないんですよ、まあ、ライトもそうです。だからね、その実は正規の建築教育を受けてない人たちが巨匠になったっていうね、非常にこう逆説的なことが起こったのが20世紀なんですよね。特にミースは非常に不思議な人で、まあいろいろと歴史にも翻弄されたしね、まあ、ドイツで活動していたんだけども、まあ、その後結局ナチスに追われるような形でアメリカに亡命するわけですよ。でアメリカで活動してるわけですよね。だからね、そういったことがありながらもね、本当に重要な作品を残したっていうのは本当すごいなと思うんだけど、ミースは本当にまあ何かこうコルビジェなんかと比較するとね、まあ、一言言うとその鉄骨の建築家ですよ、ね、まあ、もちろん初期の頃はねレンガ像とか作ってますよ。でも鉄骨の、まあ、要するにスチールの建築家っていうことで、鉄とガラスの建築っていうようなことをまあやっていったわけですよね。で非常にまあ今古木君が言ったようにその抽象性の高い建築をあの作っているかに見えるんですけども、まあ、ある種その数学的に建築を作るっていうかね、本当にその曲面とか曲線とかあまりないんですよ。数学のグリッドの上に抽象的に何かを作るっていう風な形にこう近くて、まあその延長線上にあるのが、まあ、このファンズワース邸だっていう風に言うこともできるんですよね、まあ、そういう意味では考え方によっては実はこれはその皆さんもそう思うと思うけども、面白みのない建築なんですよ、あえて言うと、ね、あえて誤解を恐れずに言うと面白みのない建築にも見える。じゃあなんでこれがねそんなにこう近代建築史上ね重要なものになったのか、ちょっとそれをね皆さんも考えてみてほしいと思うんですけど、これ一体何がすごいのかどう思いますかね。佐藤君どう思う。
何が、
何がすごいのかね。何なんだろうねこれ。まあある意味さ、これだけ見たらさ設計としてはすごく単純だしさ、難しくないように見えるよ、ね、複雑な局面の建築を君らもさ設計課題でやってたけどさ、こんなのなんか本当に単純に柱が8本だけ立ってさ、 でまあ変な話ガラスで囲ってるだけっていうふうに言えなくもないよね、うん、どう思いますか、うん、古木君どう思いますか。
そうですね、うん、今までの、まあ、住宅というかその、うんまあ、壁で区切っていたものをコアで区切るというか、うん、っていうような新しい使い方というか、うんうん、みたいな空間を提案したっていうようなイメージで、うん、模型を作った時は思いました、うんうん、
まあそれはあるでしょうね。それは確かにあると思います。まあ、通常これがガラスの家っていうふうに言われてるわけなんですけども、まあ一言で言うとガラス張りの家で真ん中にコアと言われてる塊があって、そこに例えば水回りであるとかキッチンであるとかっていうようなものが集まってるんだけども、まあ、これ結局周りがねほとんど森のような感じですよ。だから周りの風景そのものがある種のこの住宅に対するカーテンのような役割を果たしていて、まあ、ガラス張りであっても成立するからこそ可能な住宅とも言えるんですよね。でこれ結構実は周りがですねその水が氾濫するようなこともあるんですよ。だからこれ実は建物が全体的にその微妙に浮いてるんですよね。で柱で立ち上がってるんだけども、まあ、最初にちょっと斉藤君もちょっと言ってたけど、これ構造的には非常にこう特殊なことをやっていて、なんでかっていうと、この H 鋼と言われている柱がね、要するにアルファベットの H 型の柱が外側についてるんですよね。外側についてる。これ中についてるわけでもないし、壁のちょうど中心にあるわけでもなくって、外壁があって、その外壁に溶接で柱をこうピタッとくっつけてる。だから、なんとなくその、無理やりでも構造なんですよね。柱の面と、この壁っていうかその梁とかね、そのスラブの面と接着している部分だけで持たせてるから、非常に無理のある構造をあえてやってる。でもそれによって何かこう物から離脱するような、つまり建築としてではなくって、何かこう本当に薄くて極端な抽象性のを持った物質によってのみ出来上がっているような、そういうなんかこうモデルの結晶のようなものが出来上がってるんですよね。でこれ面白いのはね、実はちょっと今ここにねいろんな資料があってね、ニースは1930年にこの中ゲントハット邸っていうものを作ります。これは実は今世界遺産になっていて、このチェコのですねブルーノに立っていて、僕実はこの間チェコに行ってから近くまで見に行けばよかったのかもしれないけど行かなかったんですけど、これ世界遺産なんですよ。これはものすごいとんでもないお金がかかって、まあコルビジェのねそのサヴォア邸はねあれは豪邸だって言われてるけど、まあ一説によるとその10倍お金がかかったって言われてるぐらいなんですよ。超大豪邸で、ものすごい大豪邸で、でこれ面白いのは柱が中に立ってるんだけども、この柱が十字架の形してるんですよ、平面的に見てね。なんでかっていうと、ここにグリッとそのタイルの目地が書かれていて、その目地に合うような形で、あたかも数学の一つの座標を示すような形で柱が立ち上がってると。ところがこの柱は中にある。でこの中間立てというのは壁もあるんですよ。つまり構造としての壁もあれば柱もあると、ね、でこの前身になるのがバルセロナパビリオンです。でバルセロナパビリオンは、まあ、この前に作られてるんです実は、まあ、この、資料において1929年というふうになってるんですけども、バルセロナパビリオンは壁の力が強いです。でこれも柱で、いわゆるエイトコラムと言われてる柱の構造なんです。つまり柱が8本ある、柱が8本ある。でこれは実はファンザーステと同じなんですよ、エイトコラムね。ところがこれ面白いのは、ここでも柱は十字架の形してるんですよ。でつまりこれはね、壁と柱の構造なんだけども、まあ、これ平屋ですけども、まあ、ここでもその数学的な抽象性を追求するあるその過程の中で、柱がねこう十字架の表現になってくると。ただこの十字架の表現がさっきの中間とハット邸では微妙に変わるんですよね。微妙に変わります。丸みを帯びてくる。で何を言いたいかっていうと、中にあったこの壁と柱がファンズワーステにおいては外側に吐き出されるんですよ。でこれが今度はミースは亡命した後にアメリカで活動するんだけども、例えばそのシーグランビルとかレイクシャードライブとかっていう風なね集合住宅やオフィスビルを作るんだけども、そこでは今度はこの H 型の柱っていうのが外側にバーっていっぺんに取り付くんですよ。だからミースの一つの大きなテーマっていうのは柱と壁なんですよ。でそのね、しかもその柱と壁って言っても、あるそのなんていうかこう なんていうのかな、単なる建築の内外を区切る柱と壁っていうよりも、もっと外側に流れ出していくような、外か内か分かんないような空間を流動的に分析していくような壁と、それから抽象的な柱、それが内側から実は外側にどんどん流れ出していって、その外側に初めて流れ出していく作品のそのシンボリックなあのきっかけがこのファンズアステだったんですよね。だからこれ実はものすごくシャープに作られていると同時に、ものすごく無理を作ってる。基本的に開口部はないんですよ。まあゼロではないんですけども、それからパネルフィーティングが組み込まれているとはいえ、そこにすごく大きなテラスがあって、まあ、このテラスがね、本当にこう庭っていうわけでもないし、あの玄関っていうわけでもないし、ものすごく大きなそのテラスになってるんですよ。でこれね、すごく単純なプランであるにもかかわらず、ものすごくお金かかって、あのおせっさんと裁判になったんですよね、っていう風な形 の、 その流れを持ってるんですよ。ところがこの橋、あの、まあ、鉄とガラスの建築、極端な建築っていうものはその後世界をあの席巻する、つまり世界中に影響を与えることになってるわけですよね。だからそういう意味では本当にこれは一つの住宅作品だけども、ある意味世界の流れを変えた作品の一つもあったんですよ。本当にミーさんは本当にすごい人物でね、なんかコルビジェと比較したら面白いんだけど、あのミース・ファンデルオイ、君はどう思う？ミースっていうのもあのペンネームだよ、本名じゃないんだよ。大体みんなね、意外とペンネームなの。コルビジェもペンネームだし、うん、ミース・ファンデルオイは本当にあのミース・ファンデルオイの戦場っていう本をね、田中淳さんっていう東大の先生が書いてて、あとあのミース・ファンデルオイについては安川はじめさんっていう建築家がすごく詳しい本を書いてるんだけども、ミースの人生をね、たどっていったらむちゃくちゃ面白いよ。ミースってね、一言で言うとね、意外と仕事してないんだよ。
そうなんですか。
そう。で、これは結構面白いこと で、 コルビジェっていうのは本当にすごい。コルビジェはね、もうね、仕事を しまくってたわけでね、うん、もうコルビジェは本当にもう超人的に仕事をしてる。もうだって、絵も描くしさ、文章も描くしさ、彫刻作品も作るしね、雑誌も出すし、それからもちろん建築もやるし、都市計画もやるし、家具も作ってるし、あらゆることやってるね、コルビジェ。ミースは誤解を恐れずに言うと怠け者なんですよ。誤解を恐れずに言うと、いやもちろんたくさんのことやってるよ、
はい、
やってるんだけど、ミースは実はまず文書がほとんど残ってない、うん、で講演記録もあまりない、レクチャーの記録もで、スケッチも実はあんまりない。あることはあるんだけど、もう本当にね、過剰なまでに、ね、たくさんのスケッチを残したコルビジェと比べるとあまりない、うん、で何やってたか、コルビジェは実は結構ね、あれなんですよ。自分の愛人と旅行に行ってたんですよね。旅、旅行で遊んでたの。とんでもないよね。だけど、その近代建築に、ね、なくてはならない存在になって、だからそれがすごいんですよ、ミースは。コルビジェはわかるよ。コルビジェはもうね、ひたすら仕事しすぎて。ミースはね、そんなことやってないのに、大建築家になったの。それは古木どう思う？
そうですね。
ミースについて。
まあその 裏事情というか、そういうのを聞くと、まあ才能があったのかなというのは思いますけど。その努力、うん、努力をしないわけじゃない。
努力をしないわけじゃないよね。
そうですね。うん、わけじゃないけど、その結果がついてくるというか。うん、
だからミースのね、人生をいろいろフォローしてみたらすごく面白いよ、
はい、
ある意味コルビジェよりも面白い、まあ、てこういう言い方したら誤解があるけど、なんでこの人はこんな風になったのかっていうのはね、すごく不思議、
うん、
しかも歴史に翻弄されてさ、亡命もしてるしね、でバーハウスっていうね、芸術専門学校のね、あの工場にもなってるわけですよ。でもミースはね、やっぱりね、ものすごくいろいろ考えてる、すごく考えてる。例えばミースはあの雑誌も出してるんです、まあコルビジェと同じように、ね、雑誌も一応出してるんですよ。それコルビジェのようには長くは続かなかったけど、当時 その、まあ、建築家とか、それから芸術家とかともすごく交流してるしね。で面白いのはね、例えばね、バイゼンホーフのジートルングっていう集合住宅があるんですよ。それ集合住宅群があって、それドイツにあるんだけど、今でもありますよ、僕見に行ったけどね、ドイツに行った時に。でそれはね、いろんな建築家が集まってその集合住宅とか住宅を作るっていう風な、そういうそのプロジェクトだったんですよ、ね、でそこで 最初にそのね全体のマスタープランを考えるねディレクターみたいな役割になった建築家がいたんですよ、フーゴ・ヘリングっていうね。ところがフーゴ・ヘリングはその主催者と喧嘩しちゃって、もう俺はやめだと、ね、やらないと途中でやめ降りちゃってね、そのやめさせられちゃったんですよ、ね、でそれ気がついたらその全体をまとめる役をミースがやってた。しかもミースは自分が全体をまとめるマスタープランをやると同時にその中に自分の作品も作ってるちゃっかり。そこがミースのすごいところだよね。いつの間にかミースがやってる。ミースはそのフーゴ・ヘリングと一緒に共同設計とかやってた、共同設計とか一緒に活動もやってたのに、いつの間にかその手柄を全部ミースが取っちゃった。とんでもないよね。だからミースの人生って本当面白いよ。
はい、
スケッチもほとんど残ってないしね、まあ、いくつかねその中庭型住宅とかねそのコラージュとかパースがちょっと残ってるけど、本当になんかもう過剰なまでの、ね、密度を持ったねああいうコルビジェのようなスケッチは残ってないんですよ。文章もほとんど残ってない、うん、だからまあ皆さんもねそういうのちょっと調べてもらったらいいかなというふうに思いますよ、はい、うん、まあ、ミスは実はでも日本の建築には関心があったみたいね。日本の建築家の本は読んでたらしいんだ、まあ、そんな感じかなと思いますけどね、うん、まあファンズワーステンに関しては他にもいろんなことは言えますけども、まあねちょっと長くなってもあれだから最後にそれぞれね2人に少しコメントをもらって終わりにしようかなと思うんだけどさ、
はい、
まあじゃあ斉藤君から行こうかな今度はね。斉藤君どう、このミス・ファンデルオイルかねミスの建築作品っていうことに関して、まあ、君らはこの模型を作ったわけだけどさ、
はい、そうですね、その模型を作っていく中で先ほどおっしゃってもらったとおりその無理な構造というのがもう理解ができないというか、なんで成り立っているのかっていうのがもう全然理解できなかったので、
うん、
そういったなんかもう自分では考えられないことを淡々と立てていけるすごい人だなっていうちょっと言葉が浮かんでこないんですけど、
そうだね
思いました。
うん、この時代にこういうものを作るっていうのは相当なんか特殊だよね、はい、普通じゃないよね、まあ、今であったとしてもそうだと思うけどね。
それをその短時間といいますか、その、うん、その何回その長い期間そういうふうにやるわけではなくて短い期間の中でそういうふうにちゃんと形にしていける、うん、
すごいね。
はい、
まあね、本当になんでこんな単純なものにねエネルギーを注いだのかっていうかね、ここにものすごい膨大なエネルギーを注いだわけですよミースはね。まあ、さっき怠け者って言ったけどこんな単純なものに行き着いたっていうかね、それがすごいなと思うんだよね。どうしても人間のデザイナーの欲望としてはさ、もっと複雑にしたいと思うと思うんですよ、うん、じゃあそうだね、古木君はどうですかこれ。
はい、そうですね、まあ、ミースも実際調べてみると、
うん、
まあ、40歳ぐらいからバルセロナパビリオンが携わるように、うん、ちょっと、まあ、自分の中で遅咲きなのかなというようなイメージがあってですね、うん、まあ、それにしてはその急にそのレンガ作りじゃないですけど、うん、からパビリオンに行ったりっていうその変わり方っていうか、うん、そういったところに何かミースの凄さがあるのかなっていうような感じはします
ね。うん、そうだね、
はい、
だってバルセロナパビリオンだって実は時代的にすごく古いから1929年っていうことはもうね、はい、ほとんど100年近く前じゃないですか。85年ぐらい前かな。その時代に鉄骨をまだそんなに自由にみんな使ってなかったわけですよ。新しい素材だよ、コンクリートだって新しい素材だよ。だからものすごく実験的なことをやったんですよね、うん、まあこのファンザーステはね1950年代だからまだしも流通してたとは思いますけど、やっぱり今の時代とは比べ物にならないぐらいものすごく新しいその実験をやったんですよね、うん、まあ本当にすごいなって思いますけどね、
はい、
うん、じゃあ大体そんな感じでいいのかな、うん、いいですか。
はい、また多分大事だと思います
いや、そうです、
多分実際ミースは本当に調べるとすごい、うん、そのこの1個作るだけでも相当な考え方というか、うん、っていうものがあったりして、
うん、
と今回これでは話しきれないほどの情報量があったので、うんうん、今回は、うん、
そうだね、こんな感じ、うん、まあこれなんか本当にさ、まあ、写真だけ見るとさ、本当にこうね、アンズアスタなんてね、こう床から、床というか地面から浮いてるの見えるけど、実際にはコアがあって水回りがあるから、配管が出てくるわけですよ。ね、給排水の配管が出てきたりとか、それからパネルヒーティングが組み込まれていたりとか、いろんなそのアイデアが実はこう組み込まれてるんですよね。うん、まあ、すごく特殊な建築だけどね、本当にこれは、まあ、うん、言い方によっては狂気に満ちてるっていうか、とんでもない建築だなと思うよ。うん、普通じゃないっていうか、
う
ん、まあ、そんな感じ。あとその、まあ、バルセロナパビリオンのね、こういうところにこう自分があの設計したデザインしたこう家具を置いたりとかね、うん、そういう意味ではその空間的なその統一性があるっていうこともあるでしょうしね。君ら100分の1でも OK 作ったの？
あ、でも多分はい、
100分の1、それぐらいだ、100分の1くら
い、はい、
うん、でも100分の1でも結構大きかったでしょ。
どんぐらい、こんぐらい、
そのぐらい
だったかな、
うん、だって住宅で100分の1でそれぐらいって言うとかなり大きいよね。かなり大きいよ。だってこれさ、今あの資料があるけどさ、これが建物の内部空間だけを見るとさ、これ23メートルぐらいだから、23メートルの 8.8 メートルでしょ、
はい、
結構大きいよね、これ長いよね。しかもこれファンズワース博士のための家なんだけど、これ女性の家なんだよね。
はい、はい、
うん、そうですね。それがまたすごいなっていうふうに思いますけどね。まあ君らもさ、なんかミースの建築をなんかどっかで見れたらいいね。
あ、
そう
です、そうです。
ミース見てみたいですね。
うん、僕もだからいくつか見たことは見たけどな、うん、まあ結構ミースの建築が残ってるな。そうだね、コルビジェの建築も残ってるし、まあミースの作品集もいっぱい出てるからね。うん、やっぱりまあ、 あの一つ見るとしたらバルセロナパビリオンだろうな。うん、バルセロナであれはまあ企画的に見やすいですからね。うん、で君らが見た建築の中でさ、
はい、
なんかこれは面白かったとかさ、感動したっていうのはこれまでの人生の中でどういうのがある？どう、どういうものがさ、これすごいなと思ったのがある？
そうです、現実的にですか？
現実的に、
現実的になるのは、
そんなに感動するものはなかったか？
そうですね、
あんまりなかった感動するもの。
いや、
東京だって建築はいっぱいあるじゃんね。
はい、
はい、そうですね、
急に言われたら難しい
かな。いや自分が集合自宅に興味を持ったきっかけの建物があったんですけど、それがカナダにあるアビトラ独自のランチが、
うん、
その集合自宅を実際課題でやっていく中で、
うん、
参考資料として見てたんですけど、うん、あれもそのこういう形としてちゃんとこう成り立っていて、今も建造してる、その自分ってその構造の部分がとても苦手で、
うん、
ちゃんとそういったのを考慮してちゃんと成り立っているのと、あとその同じような形がいくつもの並んでいる、そのなんか形というのは自分的には頭の中に思っています
。ああ、印象が変わったのね。
はい、
うん、古木君どう？
そうですね、あの実際スタジオとか授業で、うん、まあ、自分の設計で結構その連続とか、うん、そういったことを、まあ、結構目指してたんですけど、
うん、
でそれで横浜の大桟橋の方に行った時に、うん、その 内から外に自然と流れるような、うん、あの作りみたいなものはやっぱ、うん、まあ、建築その連続性を直接感じられたみたいな、うん、その意味では一番印象に残ります。あ、
ちょっとトポロジカルなね、なんか空間がこう反転していくというか、はい、移り変わっていくっていうね、はい、うん、あれはザイラポロの、ね、設計ですけどね、うん、そうですか。まあいろいろ見に行けばいいんじゃないですか、君らもね。
はい、そうですね。
まあそうだね、うん、まあいろいろ見に行くと楽しいっていうのもあるしな、なんか、うん、自分が思ってたのといい意味でも悪い意味でも違うこともあるし、まあ、その場に降り立ったっていう経験だってかけがえのないもんだから、うん、まあ見に行っておくと、まあ、比較的、まあ、人生においては後悔は少なくなるかな。じゃあね、まあ、あの少し長くなりましたけど、今回はこのぐらいで終了したいと思います。どうもありがとうございました。